皆さん、こんにちは。藤原直哉です。今日は松本の方に来ております。あったかいですね。もう今日はオーバーコートはいらない、とてもいい日であります。相場の方も崩れましてですね、前から申し上げているようになってきたわけであります。で、トランプ氏は、The operation is over。手術は終わったと言いました。で、しかし、オペレーションという言葉は作戦という意味でもあるんですね。私は、なるほどなと思ったのは、もう10年前からやってますよね、トランプね。で、やっぱ最後に、相場を崩して、レバレッジを張ってるやつを皆殺しにすると。これが、まあ最後だったのかなっていう感じが今してるんですね。金本位制の準備とかなんかも全部やっておりますから、裏で潰すもの全部もうどんどん潰しちゃってるんでね。まああとはまあ、なってますかね。少し細かいことや、細かい連中とか、まあ、隅々の方を始末してるんで、大きいとかは最初からやっちゃっておりますから、結局ここまでね、なんか相場を高く持ち上げて引っ張っていった、その理由は何ですかっていうと、レバレッジかけてるやつをぶっ潰すってことだったんじゃないかと思うんですよ。で、見事にみんなね、トランプは壁を上げるとなんか勝手に思っちゃってて、で、そこに金突っ込んできてましたから、例えばチャイニーズなんかですね、もうものすごい昔からレバレッジかけますよね。飛んじゃったと思うんですよ。で、昨日の相場で一番なんか国際市場で下がったのは、カッパ、銅のマーケットなんですね。銅って昔から中国があの、あれ、在庫抱えてるマーケットでしょ。鉄鋼もそうですよね。それから半導体、フィラデルフィアの半導体指数もなんか、その次に下げが大きくて、だから半導体だってあれ、まあ、現物持ってるやつもたくさんいますよね。あれ、TSMC も半導体でしょ？大変じゃないかと思うんですよ。要するに、トランプは見事に中国罠に引っかかったみたいなこと言ったじゃないですか、今回ね。中国パニックを起こしたと。いや、中国に対してアメリカが関税かけることはみんな分かってたと思うんですよ。しかし、ここで相場全部ひっくり返して、レバレッジを皆殺しにするくる、しに来るってところまでは読んでなかったんじゃないかと思うんですね。だからもうカッパーも銅も半導体もですね、もちろん株もね、為替も、レバレッジ飛ばしちゃったんじゃないかと思うんですよ。でも一巻の終わりですよね。よく皆さんの中で日本に中国人がいて困るっていう人もいるけど、もうこれで来なくなれると、来なくなると思いますよ。財産みんななくなっちゃったんじゃないです？チャイニーズ、本当に。で、まだ残ってるやつ、現株とかなんかの方もですね、まあ実体経済の方も、これ関税かかってきて貿易できないとか商売できなかったら、これ、軒並み潰れていきますから、要するに会社の運営そのものがね、レバレッジかかっちゃってるとこ多いですから、いや、なるほど、で、オペレーションイズオーバー。手術終わりって、それはアメリカにとってみれば手術終わりなんだけども、まあ作戦の終わりだと。まあよくやったなと、なんか昨日はですね、しみじみな、すごいなと思ってこうずっと見ておったんですね。だからその中国が怒って報復関税と言い出したと。あれでもう要するに相場の下げが決定的になっちゃって、で、レバレッジ全部吹っ飛んじゃったということなんじゃないかと思うんですね。で、ですからまあ、ここまで追い込むためには、要するにチャイナに対して、まあ、トランプに言い方はチーナだな。チャイナだな。チャイナ。ディープセット側のチャイナですよね。これにもう資金供給が止まってるわけですね。要するに、ここで資金供給をまだ続けていくと、レバレッジ潰したってまた回復しちゃいますから、そこ全部資金供給止めた上で、ぶっ潰しちゃってますから、例えばその資金供給っていうと、一つから麻薬はそうですよね。麻薬の密造密売、昔の関東軍みたいなものでやってるわけですから、あれもだから実際には作戦と言ってんだけど、実際に潰しちゃってて、麻薬の密造密売で金が入んないようになってるんじゃないかと思うんですよ。世界的なオペレーションでね。あと、その他、まあ、いろんなルートで、金全部止めた上で、最後、まあ、レバレッジ潰しちゃったから、これで一巻の終わりじゃないかと思うんですね。で、昨日台湾のね、セキュリティ責任者が、まあ、日本時間の今日ですか？まあ、ワシントンで早速言ってますよね。話動いたんだと思うんですよ。これで、韓国は、大統領が、あれでしょ？弾劾で罷免ですから、要するに、大統領、軍を全部抱いて、受水自殺したんですね。要するにこの強硬派の軍人いるじゃないですか、韓国のね。あれ全部背中に背負ってってか、前に抱いてって言いますか。で、そのドボーンと沈んだんです、あれね。 だからもう韓国も強硬派、あれで終了しちゃったんじゃないかと思うんですよ。いやいや、で、日本はもうあれでしょ、統一教会は解散だし、で、財務省もね、いろいろ文書を出してくることになりましたよね。出し始めましたよね。まあ大体降伏ですよね。サレンダーって言いますか、キャプチュレーションっていうか。まあそれ東アジアを進んできまして、まあ順調にやってきたなというふうにこう見ていて思います。で、まあこう世の中見てるとですね、まあ大変なことが始まったとおっしゃってる方と、まあやっとここまで来たかっていう方と、両方いるのをお分かりいただけるでしょうか。そもそもトランプの作戦は2015年からやってます。作戦と言いますか、トランプが大統領選挙に出ると言い出した2015年で、この時から、まあ、要するにまあ、トランプの話聞いてればね、最後のとどめは、ウォール街だと。ウォール街ひっくり返すことがとどめだってことはまあ分かってるわけですよね。そしてその、まあ、前提として、まあ、史上最大の財政赤字と史上最大の貿易赤字があって、これが諸悪の根源だと。アメリカが服従させられちゃってると。これをとにかく赤字しないように、赤字を出さないようにすると。で、トランプのところは、まあ、政府をぶった切っちゃったんですね。今の連邦政府、実は、これもうすでに廃止ですよね。だからもう何十万人も首引き始めたでしょう。で、その貿易赤字の方は、要するにタリフをかけて、関税かけて、要するにもう輸入しないと。ね、輸入しないでそれから考えると。要するに輸入ができない状況で立て直しをしようという、そういう話ですよね。これもできたと。そうすると、その財政と貿易の赤字がないと、今度金融が消滅するんですよ。巨大な国際金融市場っていうのは、アメリカの巨大な赤字をファイナンスするために始まって、それが本当の原動力で動いてきたのが国際金融市場ですから、現在のね。これはもうこれで、言ってみれば、井戸が干上がる形になって終わってくる。で、そうすれば、金で動いてる悪党たちは世界中全部いなくなる。で、金が詰まってきたから、これは大変だとばかりレバレッジかけた連中は、なお一層大きく潰れていく。で、裏側の、例えばビットコインなんかも悪党は全部潰した。で、新しい金融システムをブロックチェーンにしちゃうから、今の金融システムでいくらね、裏口座作っててもさ、全部無効になると。いや、全部やってると思いますね。ですから、本当に今ですね、10年前から見てる人は、10年経って、あ、やっと作戦終わったのかなと、やっとここまで来たなと、新時代始まったなと、トランプと言ってることと同じようなことを思うんでしょうけども、なんか、いきなりトランプが変なこと始めたと思ってる人は、ここから始まると思いますから、10年差がついてるんです。本当に10年差がつきましたよ、皆さん。この10年の差は大変大きいと思います。過去10年間何もわからないで、今なんか始まったなと思ってる人と、過去10年見てきて、ああ、いよいよこれで、まあ大体大団円っていうかな、これで完結したなという人の間には10年差がついてます。これはものすごく大きいなと思って見てるんです。でですね、まあ今日は30分ぐらいなんでね、まあこれからの話をしようと思うんですけども、実はこれは日本にとっては非常に新しい未来が始まるということになります。中国に対して、あ、アメリカに対してね、ものすごい輸出ができない。だからアメリカ軍も帰っていくと。いうことになりますと、日本は戦後80年、アメリカオンリーさんをやっていましたが、アメリカオンリーさんが、ここで終了することっていうことになります。まあ、第二大戦で負けて以来ですね、日本はアメリカオンリーさんなんですね。で、アジアとの付き合いがあるんですが、全部これアメリカが許さないとできないアジアの付き合いなんです。ですから、今共産党とはあまり付き合うなと。からアジア極、ロシア極東とも付き合うな。もちろんモスクワともね、北朝鮮とも付き合うなと。勝手にですね、和平を広げると、かつての田中角栄みたいにですね、吹き飛ばされちゃうと。要するに日本は戦後ずっとアメリカオンリーさんをやってたわけですね。しかしアメリカ帰りますから、オンリーさんじゃないわけですよ。そう、日本はですね、実はここで、その、オンリーさんやる前の世界に戻るんですよ。すなわち日本は、太古の昔からユーラシアと付き合って生きてきたんです。アメリカではないんです。アメリカと付き合って生きてきた国ではなくて、日本はユーラシアと付き合って生きてきた国なんです。そこに実は戻るんです。でですね、こう、まあ、太古の昔からユーラシアの付き合いは日本はあるわけですけども、今ここに来てずっと見ますとね、特にこの20世紀の後半ですね、以降21世紀にかけてずっと見るとですね、まあ、このグローバリゼーションみたいなものありましたんで、全世界で 19世紀的な貧困というものはもはや存在してませんですね。まあその一部観光のね、なんか目玉みたいなね、ラクダに人の姿がすることありますけどね、まあ今ラクダしかないところってちょっとないですよね。それからその、まあエスキモは冷蔵庫はいらないぞとか言いますけども、まあ冷蔵庫のある生活もできるようにちゃんとなってるわけですな。まあですからその19世紀的なものは何もない。で、ある意味で文明の姿は世界中よく同じようになってきまして、まあどこでもインターネットを使えるようになってるし、食べるものもそんなに変わったもの食べてませんですよね。首狩り族はもういないしね。まあ、戦争やってるとかは別ですけども、そういうものはもういないしですね。まあ、病気の治療におきましても、もちろん伝統医療とかありますけども、まあ、西洋医療もまあ、世界中大体まあ、あるじゃないですか。行き渡ってないところがあるにしても、まあ、大体ありますよね。同じような文明になってきた。さあ、同じような文明になってきた中で、世界は一体何が得意なんだって話になるわけですよ。今回ね、例えば関税でもアジアの関税高いですよね。いや、それは当然なんですよ。アジアみんなアメリカに輸出して稼いでる国作ってきたんだもん。だから当然ですわ。ね、アメリカからしてみたらですね、アジアの輸入を受けてやって、アジアが社会主義圏に転がらないようにアジアを支援してここまで来たっていうのが、第二次大戦後のアメリカの姿でしょ？もうベトナム戦争もカンボジアも全部そうでしょ？アジアを支援しないと全部共産主義になっちゃって、ドミノ倒しになっちまうから、韓国からね、それこそインドの方までですよ。それこそパシキスタンの方までね。アメリカが支えていかないと、共産主義に転がるからってんで、一生懸命まず輸入を受けて、で、人も受けてやったわけでしょ？で、それ終わったわけですよ。でも戦争の心配なくなったから、ここで全部終わりにしましょうっていうのが、この、特にアジアに対して関税が高いってことでしょう。で、中東は大体今回関税10%ぐらい多いですから、もともともう話終わっちゃってるわけだな。あとヨーロッパは目障りであると。ヨーロッパは目障りであると。だからね、30%ぐらいでもうお前来ないでよろしいと。昔の栄光ばっかり言ってですね、威張ってばっかりで、どうもなんであんたはもう来ないでいいよと。目障りであると。これはヨーロッパですの。大体こんな感じじゃないですか、皆さん。そうするともうアジアはですね、平和になるわけですよ。そうするとね、今、多くの世界の国々で、どんな産業なら我が国はできますかっていうと、やはりコマースなんですね。商業なんです。商業っていうのは、安く買って高く売ること、どっかから仕入れて別のところで売ること、これ以外の産業は、実はあまり目星いところがないというのが、ほとんどのところだろうと思います。もちろんね、伝統工芸とかあるとこあるし、製造業やってるとこもありますが、例えば日本でもそうですが、製造業盛んなとこっていうのは、地理的な場所はそんな広くないですよね。昔みたいにもう見渡す限り工場ってのはもうほとんどないでしょ。世界中やっぱそうなんですよ。製造業とか非常に限られた場所でやってるんですね。まあそういう時代ですから。で、ほとんどはコマースですね。商業ですね。で、IT 関係もあれも非常に限られた場所で仕事してるんですね。そんなみんなでやってるわけでもない。銀行に至ってはですね、もうオンラインにね、乗せ替えちゃうところも多いですからね。そうすると、ほとんどコマースっていうことはですね、実は今、本当に物を作れるのは誰なのかって話なんですよ。アメリカは別ですよ。アメリカ自分でやっていくっつんだから、まあ、それは自分でやっていけばいいですよね。要するに、じゃあ、アメリカ人がね、そんな車作れるのかって皆さん心配するんだけども、まあ、私も心配しとるんですね。それはなかなか大変だろうなと思うんですけども、しかしさ、輸入すると国が潰れるから、輸入をしないで、多少不便でも自分たちでやっていきましょうってんでやってるんであればですね、また再び世界にね、世界の経済奴隷になることを承知でもう一回車を大量に買いましょうとは絶対ならないんですよ。それが革命というものなんですね。多少最初は不便でも、世界の経済奴隷にならないように、自分たちで作って改良を改善していきましょうという決意でやってんだから、それはそれやりますよ。あれだけね。いろいろ反対もあるでしょうし、困難もあるでしょうが、まあ、あれだけね、決意やってんだからやるでしょうから。ということは問題はユーラシアとアフリカなんですね。ユーラシア、アフリカは一応ロシアの仕切りだけども、ロシアは別に経済はなんかするつもり全くないですよね。経済はなんかするつもり全くありませんので、そうなってくると、ユーラシア、アフリカっていうのはまずトップ誰かっていないのね。ヨーロッパはもうね、お引き取りくださいみたいなもんだから、中もう内輪もめになっちゃって、まあ大体あれで一巻の終わりでしょ？ローマ帝国の崩壊みたいな状況になっちゃってるから、まああれはあれでしばらく出てこないですね。そうするとユーラシア全体仕切る国なんかどこにもありませんですよ。中国だって、まあ大体共産党も、 台湾もこれで一巻の終わりかもしれんな。今回、レバレッジ潰されちゃって、もう本当にこれ、背骨折れたかもしれませんぞ。あれ、本当は例えば日本はですね、1993年ぐらいでしたっけ、ドッカーンと不動産下がって、あれで本当に経済の背骨折れちゃって、あれっきり昭和の経済に戻らなかったでしょ。私、あれ、チャイニーズは今回、背骨折れたように見えるんですよね、あれね。もうちょっと難しいと思うんですよ。だから、ますますね、誰もいないしね。そうすると、ユーラシア、アフリカのほとんどは、実はこれ、コマースですよ。商業ですよ。何ができるかって、自分とこでね、そんな、ね、車を作る、独自に車を作るのかいうのね、極めて限られた世界ですよ。ほとんどのところはそんなことできないませんな。いや、何やって食ってるのかっていうと、いや、仕入れて売って食ってんだよ。どっかの仕入れてきて、で、ここで売って食べてるんですな。あ、売って食べてるわけよ。例えばね、ドバイありますな。ドバイの空港なんかね、まあ、世界的に有名なこのお店が並んでるけども、あれ、ドバイで作ってるものよりよそから輸入してるものが多いですよね、明らかにね。ええ、あの世界で、要するにユーラシアは昔からよそから買ってきて、ここで売るって世界ですよね。そういう世界に戻っていくと、じゃあ皆さん、ユーラシア、アフリカの中で、どこでものづくりやりますかってことなんですよ。ドイツとかスイスもね、もうちょっとね、ヨーロッパ自身がどうなっちゃってるかってことですから、そうするともうはっきり言ってですね、東アジアしかないですよ。これから世界で本当に製造業をシステマティックに、しかも量産で相当な量できる、そういう一体の地域があるかって言ったらですね、それは日本、台湾、朝鮮半島、満州、ここしかないと思いますよ。戦前の大日本帝国のね、復活って言ってんじゃないんですよ。もうそもそもそういうふうになってる、この地域はね。だから今でもここは得意だと思いますよ。本気でやろうと思えば。量産体制は組み直せると思いますよ。日本、台湾、朝鮮半島、そして満州。で、資源は東シベリアとアラスカがあるんですよ。もう長々ですね、中東からいろいろ持ってくる必要ない。まあ全部カットするって意味ないですけどね。要するにあらゆる資源は東シベリアとアラスカにありますから、すぐ隣にあるんですよ。だから日本、台湾、朝鮮半島、そして満州。ここがね、一体の製造業の拠点となって、全世界から人も投資も受け入れて、で、資源は、まあ、ロシアもアメリカも参加できるやっときはですね、こう一つ固まるんじゃないですか。要するに、日本としてもですね、これから世界の中でどんな役割を果たすかですよ。で、日本は実は、コマースが非常に苦手な国民なんですよ。韓国もそうじゃないですか。安く買って高く売るってことは非常に苦手なんだね。高く買って安く売るのは非常にうまいんです、昔からね。本当にね、高く買って安く売るのことはね、すごく上手なんですよ、日本人ってね。いつも損してるんですよ。安く買って高く売るってことに関して言えばね、例えばね、モンゴルなんかね、ジンギスカンの時代からユーラシア、西から東まで動いてね、貿易やってるわけですよ。ああいう世界はね、日本人にはちょっと苦手だな。やっぱり日本人得意なのはね、自分でいいもの持ってってね、自分で作ったものを売るのは得意なんだ。まあ、農産物もそうですし、もちろんお酒もそうだしね。それから工業製品もそうだし、最近は観光もそうですね。我々の、観光商品を売ることはとても得意ですな。でもなんか日本人がですね、外国人をね、どっかの国のクルーズにご案内するみたいなことは、てんでいきませんでしょう。そういう才覚は、てんでありませんですもんな。そしてやっぱりですね、世界は役割分担なんですよ。そしてやっぱ私はね、日本、朝鮮半島、満州、ここは要するに日本がね、かつて工業地帯作りましてですね。で、昔大清帝国のまあ中心ですよね。まあ、ちょっとだから、ここは中国の中でもちょっと違ってでしょうね。で、さらにかつて共産党の中心でもありました、あった時代もありましたしね。まあ、一体ですよね。朝鮮半島と一体の地域でありますから、まあ、こう縦の輪と私申しますけども、ここが今度経済の中心になってくるんで、製造業の中心になってくるんじゃないですか。で、資源は東シベリアと、それから資源エネルギーは東シベリアと、アラスカだと。そうするとこれ本当にですね、ものすごいブームが始まりますよ。で、ここがいろいろ作って世界に売っていけばいい。まずコマースの連中がいますから、世界中ね。こっからいいものを仕入れて世界に持っていけばいい。じゃあ今度世界のコマース全体として、商業全体として発展させるにはどうしたらいいかっていうと、今風の言葉を考えれば、ユーラシア、アフリカは、ロングテールの国である、ロングテールの地域という定義すればいいんだね。ロングテールの地域っていうのは、 限りなく個性的で、限りなく個別のユニークさが無限にあるっていうようなイメージですよね。ロングテールってのは、数は少ないんだけども、種類が多いっていうのはロングテールの特徴でしょう。で、大きな本屋なんかもですね、ほとんど売れないんだけど、本がたくさん並んでる、ああいう世界ですね。つまり、非常に多様性に富んでいる。一つ一つは大変な量がないんだけども、各地域、各国、それぞれの人、組織が極めて多様性に富んでいる。それは必ずしもですね、製造業の製品である必要はなくてね、もちろんアニメだっていいしですね、何でもいいんだよ。一次産品でもね、何でもよくて、要するに、限りなく多様であるっていうことが、商業を発展させる一番の基礎なんです。商業っていうのは、コマースっていうのは、見たことも聞いたこともないものを持っていって初めて値段がするわけでも、自分のところで作って、食べてるもの。これ自分のところではその値段しか食べませんね。売れませんですね。ところがこれを全然遠いところ持ってくると、えらい高い値段で売れることがあるわけですね。珍しいものである。まあ昔のアジアの胡椒がヨーロッパで高く売れたみたいな話ですよ。要するにコマースの基礎っていうのは、非常に多様であるものが無限に近いぐらい存在することが一番大事なんです。これがなくなると、所詮大量の安売り販売しかないの。ね、今そうなっちゃったでしょ？もう、多様なものが無数にあることがあって初めてですね、その商業は本当に栄えるんです。これなら世界は乗れると思いますよ。だから、製造業は、これ本当に製造業ってのはものすごい約束事の世界だからね。これはちょっとまとめて作らないとダメだし、資源が近くないとダメなんで、で、交通もなきゃダメだから、まあこのあたり一体交通も何も資源もね、今言ったら隣もあって、いくらでも発展させられますからね。OK だし。じゃあそれ以外の地域は、この限りなく個性的に行きましょうと。ね、それこそまあ何でも商売できるように。で、今までみたいに、金融市場を使って、なんか巨大な投資なんかもうできませんから、もう終わりましたからね、そういう時代は。昨日をもって全部終了しましたんで、金融市場を使って巨大な投資なんかそれは全くできませんので、そうするとやっぱ、ぼちぼちやってって、で、このぼちぼちやってる面白いものを誰かがね、何千キロも離れたとこ持ってて売って、その人はいいっつったらそこに輸出する。こういうやり方ですよ。それ昔からやってることじゃないですか。これならやはりアジア、アフリカはやっていけると思いますよ。そうすると日本においてはですね、例えばね、今まで我々にとって今の日本は西洋文明って言いますとね、まあアメリカですから太平洋を渡って入ってくるっていうイメージでございますがね、その前で言いましたら、それはあれですよ、大陸周りでございますよ。大陸周りでね、昔ザビエルっていう人がね、日本にキリスト教を伝えましたがね、ポルトガルを出ましてですね、非合法を回ってきて、で、インドのゴアっていう街ありますね、西海岸の。ゴアを通って、今度マレーシアのマラッカを通って、で、日本の鹿児島までやってくるわけですな。で、その時そのマラッカで彌十郎っていう日本人に会いますよね。安次郎とか彌十郎と言いますが。で、この人が道案内して日本まで来るわけですな。鹿児島まで来ますよね。で、ですからこんな感じで、人づてにでもですね、要するに、西洋は、要するに大陸の方から来るんですよ。要するに、西ヨーロッパ、西洋は、大陸のユーラシア、アフリカの向こうにあるのが西洋なんです。だからその、日本にとって最大の付き合いは、西洋の手前なんですよ。アジア、そして中東ですよ。ここが一番の、だから、付き合う仲間なんですよ。で、それはね、なんか今まであんまりね、イメージ湧かないのは、戦後、アメリカオンリーさんをやってたからですよ。だからね、そういうふうに考えてくると、もう昔のあれですよ。原用車。黒竜江の世界ですよ。原用車って言いました。それこそ、アフガニスタンの方まで行ってんですね。あの人たちは。だからまさに大陸と一緒にやっていこう。で、黒竜江はあれ満州ですから、あっちの方、牛田流へ行きましたでしょ。ああ、もうとにかくね、黒竜江。ああ、原用車、黒竜江の世界だ。もう戦争はしませんからな。新しい秩序を作って新しい幸せを皆さんのもとに届けましょうということですから、もう一転してですね、原用車黒竜江に戻るんですよ、日本もね。これはすごい時代が来ると思いますよ。アジアを含めてユーラシアはとにかく多様な世界で、誰が仕切ってるわけでもない。イスラム怖い怖いなんて言いますがね、何も怖いことはないんですって。 コーランでも読んでみればわかりますよね。要するに、偶像崇拝禁止なんですから、あそこはね。だからユーラシアの真ん中に偶像崇拝禁止の人がいるっていうことは、実はこれはとてもいいことなんだね。要するに、偶像崇拝禁止だからもうここに来たらですね、そういう偶像崇拝ものはね、思いを形にするみたいなことは基本的にやらないわけだな。信仰中心で行くわけですよ。ええ。まあ、そればっかりだとね、今度また、まあ、生活がね、こう発展しないから、またそれやりすぎると問題なんですけども、まあ、基本的に一番真ん中のところが、まあ、一応信仰しっかりやってますから、ここがなんかさ、どっかの国みたいに堕落してませんからね。ええ、堕落してないから、もちろん堕落してる奴もいますよ。でも一応まあ、世界の中でちゃんとやってる方じゃないですか、信仰さ。なんとかなりますよ、これならユーラシアはね。で、アフリカもだからもう一体になってきてね。ユーラシア、アフリカでね、デタラメやってた連中は、まあアメリカが滅ぼしてんで、ロシアが押さえつけてますから、まあだいたいこれでもうあんま騒がなくなるんでしょう。そうするとね、とにかく、まあユーラシア、アフリカは非常に多様で、歴史も深いし、文化も深いからね、その多様性の中で皆さんコマースをやると。で、日本含め東アジアはですね、東シベリア、アラスカの資源とともにですね、世界の工業主体として、これ工業だけはですね、製造業だけはとにかくね、極めて緻密な約束事がないと本当にもうできないわけですよ。これで大体ユーラシア固まってくると。ユーラシア、アフリカはね。で、アメリカはアメリカ独自にやってて、別に付き合いやめるわけじゃないですから、まあ、世界は二極で運営されると。アメリカ側と、米州大陸と、ユーラシア、アフリカと世界二極で運営する。見事にこれでできるんじゃないかと思うんですね。まあ、ですから、10年前から見ておりますと、ああ、もう新時代始まったなと。で、だからもうこれもうすぐ、米朝国交回復じゃないですか？韓国も間を一応ね、戦争体制を解除でしょうから、台湾もこれでおそらく解除だと思うんですよね。で、そうするともうこれで、米朝国交回復で、東アジアもいよいよ動き出すと。ベルリンの壁崩壊みたいになると思いますよ。だから、ベルリンの壁崩壊が89年ですから、もう36年も前か。ねえ。あんな、そう、もう36年も経ったんですかね。まあそんなことで、いよいよ東アジアも新時代来ますし、もうこの後もアメリカの商売で国を動かすことできませんのでね。まあ今見た形でやればできると思うんで、これは日本ともね、非常にいいチャンスで面白いですよ。ええ。まあ大いにね、頑張って楽しい時代来るな。そういうふうに、まあ思った次第であります。びっくりしちゃいましたですか、皆さん。いやね、私なんかね、びっくりどころかね、もう10年待ちくたびれてるんですよ。ほんと10年待ちくたびれちゃってさ。いや、そういう人結構世界中いると思いますよね。物事分かってる人はさ、結構世界いますから。10年待ちくたびれていて、ああ、そうか、最後これで、トランプ言った通りだでと。これ、チャイニーズこれ、完璧にパニックを起こして、あれ、自滅しようったぞと、背骨折ったぞと。もちろんディープステートは前から背骨折ってんだけど、最後こう相場やってる連中ですよ。ええ。相場やってる連中背骨折ったと。ああ、これで、まあ、手術終わったと。まあ、みんな生きてると。いや、その実感はなんとなく私も感じます。はい。ですから、まあ、我々にとってみるとですね、新時代は、すごく歴史と現実と合わさっていて、そしてやっぱり世界の中で、いろいろ中国も出てきたり、いろいろやってみたんだけども、ものづくりというのはですね、まあ、工芸品作るのは別ですけども、システマティックなものづくりっていうのは、そう簡単にできるもんじゃないっていうことがみんな分かったと思いますよね。一時量産工場を誘致して、稼ぐことはどこでもできるのよ。誰かがね、フルターンキーベースでね、作ってくれればですよ。でもそんなの一時のことなんだな。だから持続的に、製造業のシステムを作って、しかも資源との関係、それから売り先との関係なんかもちゃんと結びながらやろうということになると、やっぱりかなり秩序だってやらなきゃダメなんで、そうするともう今や消去法で東アジアしかないと私思いますね。で、まあ本当にね、資源が隣にあってこんな便利なことはないんですよ、皆さん。東シベリア、アラスカって資源、エネルギーがすぐ隣にあるってことは、こんなに便利なことはないんですよ、皆さん。何やるんだってね。で、ですからまあ、新しい文明作れますよ。ねえ、それこそ全く新しい発明品だっていくらでもこれ作れますからね。で、あとはだから、諸民族？まあ、自立しろと言ったってですね、じゃあ自分とかで車工場を作れたってなかなか皆さん難しいですわな。コマースで行きましょうと。 消去でいきましょうと。だからとにかく皆さん横に横に円を結んで、で、珍しいものでも何でもどんどん作って、これを買ってくれる人を探しましょうと。特産物の時代ですから、特産物をいろいろ作って工夫して、で、工夫して作ってね、これを世界に売って生きていきましょう。大体これで落ち着くと思います。はい。まあ、ですから、10年前から見ていてね、まあ10年とは言いませんけど、見ていて、まあこれで、あ、やっと決着したなと思った方は、ここからがいよいよ面白いところでございますから、ぜひぜひ、前に向けて飛び出していってください。本当に面白い時代が日本にこれでいよいよ来るというふうに思っております。以上でございます。はい。
ちょっと二つほど質問があるんですけど、一個はイーロン・マスクが、政権外れるっていうことを伺っ、なんかニュースで流れてるんですけど、これはもうミッションが終了したから、ドジのなんかプロジェクトが終了してビジネスに戻るっていう意味でいいのかっていうところが一点目と、最近なんかこう生成 AI 関連で AI エージェントっていうのが出てきて、なんかシステム作るっていうのもまああれですけど、アプリとかもまあ、いろいろツールが出てきて簡単にできるっていうところなんですけど、まあちょっとセキュリティ的な問題はあるんですけど、なんでしょうね。なんかもう今までこう IT の SIR に任してたこうビジネス展開みたいなのが大きく変わるのかなっていうところは意識し、認識してるんですけど、先生はどういう見解なのか伺いたいです。
はい。まず、同時については、同時って役所がもうちゃんとあります。で、あそこ決して、イーロン・マスクは同時の大臣ではないんですね。彼は閣僚ではないです。キャビネットメンバーではないんです。あくまでも政府の上級顧問です。で、彼はだから同時の立ち上げの、まあ、勢いをつける仕事をやりましたですね。まあ、大体それはもうできましたんで、あとは実務部隊に任せるということだと思いますね。で、二つ目の件はですね、まだちょっとね、はっきり言えないと思うんですよ。っていうのは、この後まだ隠し玉が出てきますよ、アメリカから。ブロックチェーン始めてね。だから、今のところは、とりあえずいろいろやってる範囲の話で、なんか、もっとね、テクニカルなね、その AI についても隠し玉出てきますから、もうちょっと待ってた方がいいんじゃないですか。そんな気が
な
し
る
ます。
ほ
は
ど。
い。
そうなんですよね。導入がすごい難しくて、
はい、はい。
ここら辺がちょっとカスタマイズするのが、費用は抑えられるのはわかるんですけど、導入をいかにこうやっていくかっていうか、
うん。
そ
はい。
こら辺が非常に難しいなって認識あるんで、わかりました。はい、あり
今
が
の
とうご
まん
ざい
ま
ます。
で使えないでしょ？
いや、使えるんですけど、ビジネス、使える用途が、
いや、だ
ちょっ
から、
と
限
限
ら
ら
れ
れますね。
た
はい。
用途で、ですから、みんなにね、これで新しい時代来ましたと、そこまで言えないでしょ？
ああ、まだ言えないですね。まあ、業務効率化しますよ、みたいな感じですね。レベル
うん、
的
で、
に
とり
は。
あえずコ
はい。
スト先行になっちゃうから、
そうですね。はい。
多分あいつらの頼んだことだから、なんか隠し玉持ってると思うんですね、あれね。もうちょっと待ってたらいいと思いますよ。
あ、わかりました。多分、サブスクリプションでお金取りたいんだなっていう意識がありますね。
まあ、
はい。
それもあるだろうけどね、なんかもっとまたいいもの出てくると思いますよ。
あ、わかりましたよ。もう、ちょっと見ながら頑張ってみます。はい。
ロシアの位置づけについて教えてください。
ロシアはユーラシアの大国であります。以上。
アジア、ユーラシアは大東亜共栄圏の国々が繁栄するのでしょうか？戦前からの動きが成熟するということですか？
と言っていいと思います。はい。ですから150年前の明治維新、あそこから、まあ、アジアの近代化が始まるわけですね。で、近代化も、それも、太平洋戦争を挟んでずっと継続しておりまして、一応、成熟時代に東アジアも達したわけであります。世界中。で、改めて役割分担ということになるわけですね。その場合に申し上げましたように、まあ、東南アジアの方は大体、コマース、まあ、商業ですね。で、北の方は、東アジアはどちらかというとものづくり。まあ、それがもう大体得意技だってことはもう、はっきり見えてきたと思います。だから、その、まあ、それぞれの得意技で、秩序の再編が始まるというふうに考えていいんじゃないでしょうか。はい。皆さん、今日もお疲れ様でございました。前もちょっと言ったことありますが、大体日本国内の方は大体この路線でもういいと思います。観光も農業も健康もですね。まあ政府も明治中はもう終わりでも見た通り、まああれ終わっていきますからね。で、新しい世論が、生まれ、そしてアメリカも帰っていきますと新しい政治生まれますから、だいたいこの路線でもう固まっていくと思います。で、 やっぱりこの世界をどうするか、世界の中の日本っていうことが本当の今度の大問題でございまして。でももうここで大体今日申し上げたように大体見えたかと思います。まあこれで大体世界は走れるように思います。多少紆余曲折ありましても、もうあんまりその迷うこともない時代じゃないかなと思います。ですから、まあ我々もですね、まあこの先、いろいろとね、中で、国の中で、やっぱりその活力を上げてって、世界に出ていける人間をどんどん育てる必要があると思いますね。やっぱりみんなもっと自信を持っていいと思います。かつてソビエトが崩壊した時ですね、あの人たち本当に偉いことになりましてですね。まあそのソビエトを葬り去った。しかしロシア人自身が偉い自信を失った。で、まあそういう時代が10年ぐらい続きましてですね。まあ今なんかまともな国に、まあ蘇ってますね。今のロシア、昔のソ連と全然違いますから。まあそんな形になってきまして、まあだからこう、10年前から見てる方はね、もう全然問題ないですけども、まあ今初めてあれっていう人たちは、ちょっとしばらく大変でございますが、まあもう一回自信取り直せばね、うまくいくし、やっぱり世界は日本を求めてると思いますね。ロシアのプーチンが昔よく言ってましたよね。ソ連潰れてもう完全に終わりかなと思ったら、いや、ロシアっていう国がここにあるから、ロシアという大国があるからみんなここに来るんだと。そうか、ここにロシアという大国があることが大事なんだと。で、その新しいロシアが始まったってことをね、しみじみと言ってたのを聞いたことあります。ああ、そうなんだ。ここに中に日本がある。それが実は大事なことなんですね。はい。まあ、そう、ね、その中で我々何をするかっていうことをこれから、まず中を固めて外に対して影響力も与えていかなきゃいけませんのでね。日本は決して中に閉じ込むだけの国じゃございませんからね、奇跡にね。しかもユーラシア、アフリカは昔から日本が付き合いの深い仲間でありますから、まあ、原油商、黒竜会は、まあ、これはもう20世紀のことですが、その前からね、いろいろやっておりますので、引き続き頑張ってやっていくといいかなと思っております。やっぱりその、新しい展望を持たないとですね、こういう変革期はね、非常に難しいんです。今、足元の問題だけは直すだけでは、絶対この新しい時代を渡っていきません。要するに、もがいて、あたふたするだけで疲れて終わってしまうんです。大きな目標があってから初めて残すものと、で、終わりにするものの区別がつきます。これはやめにする。これは残す。それは先々どうするか見えてて初めてできることなんですね。まあ、そんなことで、まあ皆さんご存知の通り、政府は一番後ろにいますから、まあ、あの人たちからなんかってことはもうないわけであります。時代はすっかり変わりましたんでね。まあ、我々、中心にね、頑張っていきましょう。今日どうもありがとうございました。お疲れ様でした。